Thank you. I would like to thank Morimoto Sensei for this opportunity to speak from God's Word this morning.
今朝こうして神様の言葉を皆さんと分かち合う機会を与えてくださった森本牧師にまず感謝いたします。
Howard Blair, the founding pastor of Kuruma Christ Church, was instrumental in my life as a student at CAJ.
この教会を設立されたハワード・ブレア名誉牧師、実は私も CAJ で先生に教えを請うたものなんです。
He guided me to seek God's will in my life and actually led me to be a teacher.
先生に教わるだけではなくてですね、先生の影響を大きく受けまして、私は先生の後を継いで、後に従ってですね、教師となる道を選びました。
He was a gentle and humble man, but often deeply probing in his teaching and questioning.
ブレア先生はご存知のように、普段は穏やかで謙遜な紳士なんですけれども、教えることと探求することについてはですね、非常に緻密で厳しいお方であることを知りました。
I remain deeply grateful for his impact upon my life, along with many of you, I'm sure.
ここにいらっしゃる多くの方がそうであられるように、私もブレア先生に大きな影響を受け、そしてそのことに感謝しているものです。
Let us pray as we begin.
一言お祈りして始めたいと思います。
Father, we bow before you, the King of Kings and Lord of Lords.
父よ、王の王、主の主であられるあなたの御前で頭を垂れます。
We acknowledge the Lord Jesus as the head of this church.And our lives today and every day.
私たちの主イエス・キリストがこの教会の頭、そして毎日の私たちの頭です。
Speak to us by and through your Holy Spirit, we ask.
御霊によって、御霊を通して私たちに語ってください。
Challenge our minds and encourage our hearts as we look into your most precious and holy word, we pray.
清い御言葉に私たちが目を留めるとき、私たちの心を奮い立たせ励ましてください。
Give us open minds, hungry hearts, willing hands and feet, we ask.
寛容な心、物事に渇望する思い与えてください。積極的に差し出せる手足を与えてください。
In the precious name of Christ, our Savior and Lord, we pray.
私たちの救い主、主であられるイエス・キリストの尊い御名によって祈ります。
Amen. My message this morning is titled, We are on a mission from God.
今朝のメッセージのタイトルは、私たちは神からの使命を携えてということにさせていただきました。
We will look at the life of Abraham, the great patriarch of the faith.
偉大な信仰の父祖、アブラハムの人生に焦点を当てます。
Actually, three monotheistic faiths claim Abraham as the father of their faith, Judaism, Christianity, and Islam.
一神教と呼ばれる宗教の中、すなわちユダヤ教、キリスト教、イスラム教、その一神教信仰のいずれにおいてもアブラハムは父祖とされています。
But first, let's look at the scope and sequence. Next slide, please.Of the story of the Bible.
でもその前に、ちょっとだけ聖書の全体像とその流れをちょっと確認してみたいと思います。
It starts with creation in Genesis 1 and 2.
聖書は創世記の1章2章の創造から始まります。
Then we see the fall in Genesis 3.
そして創世記3章に行くと堕落が始まります。
God's plan and process of salvation takes up most of the rest of the Bible.
その後、神様の救い、贖いの計画が聖書のほとんどを占めています。
Not until the last three chapters do we find out how it will all end.
で、それがどこまで続くかというと、実は新約聖書の最後の、黙示録の最後の3章の手前までがずっと贖いの計画になります。
The new creation or the restoration of all things.Is what we find at the close of scriptures.
そして、黙示録の20章から22章に書かれてある新しい天地創造と回復、これをもって聖書は終わっています。
Two thoughts we will be looking at this morning as we examine Abraham's life.
アブラハムの人生の歩みを通して2つのことを今朝見ていきます。
Who are we and what are we here for?
私たちは一体誰なのか、私たちは何のためにここにいるのか。
Or we could say, what is our identity and what is our mission?
言い換えると私たちのアイデンティティ、独自性は何なのか、そして私たちの使命は何なのか。
There is a lot of talk about mission and missions today.
使命とか宣教といったことについては多く語られています。
I guess my clicker is not working. All this talk of, this is a quote from an anonymous missiologist.
ある宣教学者の言葉があります。
All this talk of missional church sounds to me like talking about a female woman. If it's not missional, it's not church.
宣教する教会とよく語られるけれども、私にしてみれば女としての女性と言っているようなもので、宣教しないのであればそれはもう教会ではない。
So God had a plan and this plan is called the mission of God.
神様には計画がありました。その計画こそが、神様の宣教の技であったのです。
The fall of mankind did not surprise God.
創世記3章に書かれてある人間の罪、堕落、それが神様を驚かせはしませんでした。
His plan entailed that the gospel or the good news would be preached to all of humanity.
むしろすでに時の始まる前から神様は計画を立てておられた。それが福音と呼ばれるもの、良い知らせと呼ばれるものです。
When was the gospel first preached?
ではその福音はいつ最初に語られたのでしょうか。
Was it the great commission that Jesus gave in Matthew chapter 28?
マタイ28章にあるイエス様の 大宣教命令が最初でしょうか。
No, it was not.
違います。
It was actually much earlier.
それよりももっと以前にあります。
Even in the Garden of Eden, when God placed a curse upon the serpent or Satan, after the temptation of Eve.
エデンの園において、創世記のところです。エデンの園において、実はもうすでに福音が語られている。蛇であるサタンがエヴァを誘惑したので、神様が蛇を呪われた、その言葉の中に福音が語られています。
I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring, and he will crush your head and you shall bruise his heel.
創世記3章15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
What is described in this verse is sometimes referred to as proto-evangelium.
この聖書の箇所は、実は福音の原型と呼ばれています。
The first mention of the gospel.
つまり最初に福音が語られた場所として知られています。
Interestingly enough, in the context of the curse upon Satan.
サタンの子孫、サタンを呪う神様の言葉に福音が語られている。
God promises that the serpent's offspring would bruise the heel of the seed of the woman.
蛇の子孫、すなわちサタンは女の子孫、すなわち救い主に傷を負わせることが語られている。
He then would crush Satan's offspring's head.
しかし、女の子孫はサタンの頭を打ち砕く、その約束があります。
Satan would attempt to destroy the offspring of the woman, the Messiah, or Christ.
サタンは女の子孫、つまり救い主、あるいはキリストを滅ぼそうと試みます。
And at the cross, Jesus defeated Satan and his plans of destruction.
しかし、十字架において救い主イエス様は逆にサタンを滅ぼす。そういう約束がここにもうすでに書かれているのです。
Paul writes in Colossians 2:13 through 15.
コロサイの2章13節から15節にパウロのこういう言葉があります。
And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all of our trespasses.
あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許すためです。
He did so by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands.
そしていろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたのです。
This he set aside by nailing it to the cross.
神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。
He disarmed the rulers and the authorities and put them to open shame by triumphing over them in him.
神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。
So after the effects of sin became greater and more catastrophic in Genesis 4 through 11, God put his plan of redemption into action.
罪が肥大化し、罪がもたらす結果が破滅的になるにつれて、それは創世記の4章から11章にかけてずっと書かれています。そうなるにつれて、神様はいよいよ救いの計画を実行に移されます。
God called a man, Abraham.
神は一人の人を召し出された。その人はアブラハムです。
And he required of that man faith and obedience.
そして神はこの一人の男に二つのことを求められた。信仰と従順です。
That is what God requires of you and me today.
今日においても神様は私たちに信仰、信じることと従うこと、この二つを求めておられます。
In the reading we just had before I came up, Galatians 3, the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, In you shall all the nations be blessed.
ガラテヤ3章の8節に、聖書は彼が異邦人を信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたと言っています。
So after the promise of the coming serpent crusher, we see God's call and promise to Abraham.
サタンの頭が打ち砕かれる、その打ち砕く人を約束された後に、神様はアブラハムを召して約束されました。
So our text from Genesis 12 reads, Now the Lord said to Abraham, Go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you.
そしてこういう約束をアブラハムにされた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。
And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great.
そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。
So that you will be a blessing.
それはあなたが祝福となるためである。
I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed.
あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old.
アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。アブラハムは妻のサライと甥のロトを連れ添って出かけた。その時彼は75歳であったと聖書は言っています。
In verse 1, God said, Go.
一節に神様はあなたは行きなさいと言っている。
Then his promise, I will.
そしてその後に続くのが神様の約束、私はこうする。
And then he promises that you will, God will enable Abraham to be a blessing.
そして私はこうすると神様が言われた後に続くのは、あなたはこうなるという構造です。
Abraham went.
そしてアブラハムは出かけていったというそういう文章になっています。
Abraham is our example today.
アブラハムは私たちのお手本です。
He is an example of faith and obedience.
アブラハムの信仰、アブラハムの従順を私たちは見習うべきです。
So who are we and what are we here for today?
私たちは何者ですか？一体私たちはこの地上において何をするものですか？
What would be unique about Abraham and what should be unique about you and me?
アブラハムにユニークなところは何でした？そして私たちにとってユニークな独自性って一体何でしょう？
Does it just mean that we come to church if we are a follower of God? Is that it?
私たち教会に来る、それだけが私たちに独特なことなんでしょうか？
A great promise found in Galatians 3:28-29. Galatians 3:28-29.
キリストイエスにあって一つだからです。
And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise.
もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
The Apostle Paul here tells us that all who are believers or followers in Christ are one in him.
パウロはキリストを信じる者、すなわちキリストに従う者はキリストにあって一つであると語っています。
If we are Christ's, then we are Abraham's offspring as well.
そして私たちがキリストのものであるならば、私たちはアブラハムの子孫であると明言しています。
If we're Abraham's offspring, we too are heirs of the same promises God gave to him.
私たちがアブラハムの子孫であるならば、アブラハムが受け継いだあの神様の相続を私たちも相続するものであると明言しています。
Can you say amen to that promise?
この素晴らしい約束にアーメンと言えますか？
Amen.
Amen.
Praise God.
神様を賛美したいと思います。
We are joint heirs with Christ and we follow in Abraham's footsteps.
私たちは共に神様の御国を相続する者、神アブラハムの足跡を一緒に歩んでいくものです。
If we are Abraham's children,
私たちはアブラハムの子孫、すなわちアブラハムの子供である。
And we have received Abraham's blessing,
そしてアブラハムの祝福を私たちも受けているものである。そこがはっきりするなら、
We then who are alive today on planet Earth are to participate in God's missionIn this promised gospel.
そうであるならば、私たちはこの地上において神様の福音を共に携えて生きるものであるという、そういう使命感が見えてくるはずです。
This is our identity and our mission.
それが私たちのアイデンティティ、私たちの独自性であり、私たちが担っている使命なのです。
It's who we are and it's what we're here for.
それが私たちは一体何者なのか、私たちはここで何をするべきなのか、その答えです。
Leslie Newbegin, a missionary, a long-time missionary in India, who's passed on now, has a great quote.
Leslie Newbegin というインドで宣教活動して、もうすでに亡くなった宣教師ですけれども、こういう言葉を残しています。
The church must be seen as the company of pilgrims on the way to the end of the world and the ends of the earth.
教会とはこの世の終わりまで、そして地の果てにまで旅する巡礼者たちの共同体である。この世の終わりまで、そして地の果てまで旅する巡礼者とはどういうことでしょうか？
It means to be like our father in faith, Abraham.
それは私たちの信仰の父アブラハムのように私たちもなるということです。
How did he become the man of faith and obedience, our example and a blessing to the whole earth?
ではアブラハムはどのようにして私たちの手本となるような信仰の人、従順な人になって全世界に祝福をもたらしたんでしょう。
There's something in between his identity and his mission that we want to look at next.
アブラハムが持っていた自らのアイデンティティと自らが分かっていた自分の使命感の間に何かがあった。その何かを今見てみたいと思います。
It is a key characteristic that will enable his identity and his mission to be more significant and impactful.
自分が誰であるのかが分かり、自分の使命が何であるのかが分かった。その間に大切なことがある。それをしっかりと理解することが大切です。
Let's look at Genesis 18. Next.
その何かとは創世記18章19節の御言葉の中に秘められています。
Verse 19. For I have chosen him that he may command his children and his household after him.
私が彼を選び出したのは彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせるためである。
To keep the way of the Lord by doing righteousness and justice.
正義と公正とを行わせるため。
So that the Lord may bring to Abraham what he has promised him.
それは神様がそうすることによって神様がアブラハムについて約束したことをアブラハムの上に成就するためである。
There are two purpose, clauses here in this verse.
この19節には2つの目的が明確に語られています。
I have chosen him that
私が彼を選び出したのは
He may command his children and his household after him to keep the way of the Lord.
それは彼がアブラハムがその子らと家族に主の道を守らせるためである。
The way of the Lord is by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him.
そして正義と公正を行わせることによって神様がアブラハムについて約束したことをアブラハムの人生の上に成し遂げるためである。
We see three key things in this verse. Two of them we've already looked at.
この聖句から、3つの大切なことがあります。2つはもう見てきました。
Actually, verses 17 through 19 are a soliloquy. God is actually talking to himself, as he's considering going to Sodom to see the sin there.
創世記18章17節から19節、実はここは神様がご自身に独り言を語っておられて、ソドムのという町をご覧になって感じておられることを語っておられる箇所です。
First, we see God's choice that he chose Abraham.
まず最初は第一は神様の選び、神はアブラハムを選ばれた。
And then we see that because of that choice, Abraham is given the opportunity to respond to God's call upon his life.
アブラハムは選ばれた、自分が選ばれたことによって自分は神様に聞き従うものになるのかならないのか、その選択を迫られます。
I have chosen him so that he will direct his children and household after him to keep the way of the Lord.
私はアブラハムを選び出した。そしてアブラハムはその自分のこと、自分の後の家族のために主の道を守らせる。
So the first purpose clause is so that Abraham will and his descendants will be like God. There is a moral requirement here.
そしてアブラハムとその子ら、その家族たちには主の道を守らせる、守るということによって道徳的な規範がそこに示されます。
And then the next purpose, statement is God promised to bless Abraham, therefore, and those who believe and respond in faith in obedience to God's command.
そして神様は続けてアブラハムを祝福すると約束された。そして信じる者、信仰を持って歩む者は神様は祝福するという約束がここに書かれてあります。
We are like Abraham.
私たちもアブラハムのようです。
We are the church.
私たちは教会としてアブラハムのように歩むべきです。
What's the purpose of the church?
教会の目的とは一体何でしょう？
Why are we here?
何のために今ここに皆さんいるんでしょう？
The Great Commission was given by Christ in Matthew chapter 28.
マタイの28章にイエス様の大宣教命令というのがあります。
And here, Jesus said, all authority has been given, and he says, go.
このマタイの28章、18節、19節、20節、その中でイエス様はまずあなた方は出て行きなさいと言われました。
Share the gospel, teach and make disciples.
福音を分かち合いなさい。いろんな人に、あらゆる国の人々に教えなさい。そして弟子としなさいというイエス様の命令です。
And then the next part, teaching them to observe all I have commanded you.
私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと。
That is the moral requirement God, Christ gave to his church.
私があなた方に命じておいたすべてのこと、それこそ先ほど申し上げている道徳的な規範のことです。
So, let's again, review. Verse 19. How does it tie into what we've already been talking about?
もう一度創世記19節に戻ってもう一回確認してみましょう。
God's choice of Abraham was election. His identity was he was a child of God.
神様によってアブラハムは選ばれました。神様の選択がそこにあります。
The question is, when election comes up, was it unconditional or conditional?
神様によって選ばれるというのは条件がついているのか、それとも条件なしで選ばれるのか、そういう議論があります。
It was unconditional that God chose Abraham out of all of the people on the earth at that time.
条件なしにアブラハムはたくさんいた民族の中から選ばれた。そういう意味では無条件で選ばれました。
But it was conditional in that Abraham had to go and obey and follow God's command for his life.
しかし選ばれたアブラハムは選ばれた者として神様の命令に従っていかなくちゃいけなかった。そういう意味で条件がついていた。
Election or God's call upon our lives is seen by some as a harsh thing instead of a blessing.
神様によって召されること、選ばれるもの、それを祝福と捉えることができない人がいる。
I believe that characterization is mistaken.
むしろ選ばれるということは過度な責任を負わせられるということだと考える人がいますけども、私は違うと思う。
Electionneeds to be seen as a doctrine of mission, not a calculus for the arithmetic of salvation.
選ばれる、選びとは、神の選びとは使命の原理であって、救いをもたらす算術的な方法ではない。
Christopher Wright goes on to say, we like Abraham are chosen by God to be a blessing to the world.
これはクリストファー・ライトという人の言葉ですけれども、彼は続けて選ばれることによって私たちもアブラハムと同様にこの世に対して祝福のもといとなるべきです。
If we are to speak of being chosen, of being God, among God's elect, it is to say that like Abraham, we are chosen for the sake of God's plan for the nations of the world to come and enjoy the blessings of Abraham.
私たちがキリスト者であると自認するなら、私たちは神様によって選ばれたもの、神の選びの一人であります。そうであるならば、私たちはその神様の計画を実現するために選ばれた。神様はアブラハムの祝福を私たちがいろんな人と分かち合うために私たちを選んでくださったんだということです。
This is exactly how Paul describes the effect of God's redemption.Of Israel through Christ in Galatians 3:14, which we read earlier.
ガラテア3章14節、先ほど読んでもらいましたけども、パウロはキリストを通して神様によるイスラエルの福音が全世界へ広がっていく、それと同じことと今申し上げました。
So God called Abraham and elected him to be his follower.
神様はアブラハムを選ばれた。私たちも選ば神様によって選ばれたものはアブラハムの足跡をしたに従っていくものです。
Then we see the next thing in verse 19 is God's moral requirement that he placed upon Abraham was ethics.
で次に選んだら神様は選んだものに守るべき道徳規範を求められました。
Ethics is what God required of Abraham to hold his identityAnd his mission together.
自分が何者である、誰なのか、何者であるのか、そして私たちには何が課せられているのか、この二つをつなぎ止めているのが神様が求めておられる道徳的規範です。
This verse reviewing God's gracious call upon Abraham was right in the middle of God's judgment upon Sodom and Gomorrah, Genesis 18 and 19.
実は今私たちが読んでいる創世記18章19節、ここはソドムとゴモラへの厳しい神様の裁きが下る文脈の中で語られています。
Most Bible commentators I looked at did not even unpack this verse, Genesis 18:19.
創世記18章19節を詳しく掘り下げて解説している仲介書は実は少ないのです。
God's blessing is in the context of His wrath at the sin of Sodom. Sodom, pride and violence and sexual perversion and on and on.
傲慢、暴力、性的堕落、その象徴であるソドムの罪に神様が厳しい裁きを下される、その文脈の中に神様の祝福がここの19節の中で語られています。
God chose Abraham in the context and his call, his mission in the context of great sin.
神様はアブラハムを選ばれて祝福される、それは神様の怒りが下る文脈の中に秘められているのです。
God knew and chose Abraham, and He called him to know, get to know God back.
神様がアブラハムを選んだのは、今度は反対にアブラハムが神を知るためであります。
God's goal was that Abraham would be changed to be more like Him.
神様はアブラハムを選ばれた。それはアブラハムが神様のように変えられていくことを期待して選んだのです。
The call upon Abraham and his descendants is to keep the way of the Lord by doing what is righteous and just.
どのようにして神様のように変えられていくのか、それは主の道を守り、正義と公正を行うことによってです。
You and I today, if we are followers of Christ, have this same challenge.
皆さんも同じです。皆さんも私自身も神様によって選ばれているならば、神様が求めておられる道徳規範に従って日々の生活を歩んでいくことが求められています。
アブラハムの example of faith and obedience was in a world much like ours today.
アブラハムが住んでいたその世の中は、私たちが今生きている住んでいるこの現代の世の中とよく似ています。
Too many Christians today, sadly, think that they have called upon the name of the Lord and they are headed for heaven.
自分はクリスチャンだ。神様よ、主よ、主よとその言葉を発することで自分は天国への切符を手にしていると勘違いしている人が多いのは悲しいことです。
They've got their ticket punched, but their lifestyle is not much different from their neighbors who don't know God.
天国への切符を手にしながら、まあ、神様を知らない人と何ら変わらない生活をしているクリスチャンがいる、そういうのを見るのは悲しいことです。
Are you seeking after righteousness, doing what is right in your life?
神様が求めておられる正義と公正を探求していますか？
Are you seeking after justice? Do you want what is right and just for others as well?
正しいことを常にあなたは求めていく、そういう姿勢を保っていますか？
God came from heaven down because he heard the outcry from Sodom.
ソドムから助けの叫びを聞いて神様は天から人となって来られました。
The outcry means literally a cry for help.
その叫び、それはもし助けてくださいという心からの絶叫です。
From those who are being mistreated.
正しく扱われていない人たち、不公平な中にある人たちへの叫びの声です。
That was God's mission, and it should be our mission.
そういう人たちを助ける、手を差し伸べる、それは神様が望んでおられる使命であり、それは私たちがなすべき使命でもあると思います。
Can you see then that ethics is the purpose of God's election of a people, which then That becomes the foundation of our mission.
神に選ばれた者には守るべき規範がある、道徳的規範があることがお分かりですか？そしてその規範こそが神様がなそうとしておられる、その神様の使命を私たちが 成していく基盤となることがお分かりでしょうか。
アブラハムは called. He was elect. He was identified as God's child.
アブラハムは選ばれました。神の子供とされました。
アブラハムは given a charge of being more like God and teaching his descendants as well.
そして選ばれたアブラハムは神のように神に似たものに変えられる。そしてそれは自分だけではなくて自分の子供も それに続く家族も神様に従うものになるように守り教える、そういう使命が与えられました。
Last, God's promise given to Abraham was all about his mission.
最後に神様が神アブラハムに約束されたこと、それは神様の使命でもありました。
All people will be blessed through Abraham, that is, Abraham's descendant, the Messiah, Jesus Christ.
その使命とは、すべての民が祝福される。アブラハムによってすべての民が祝福される。それはイエス様を通じてすべての人が祝福されるということにつながっていきます。
This blessing resulted in God becoming flesh among us, John 1:14.
この祝福は究極的には人となって来られたイエス様のうちに宿っています。ヨハネの1章14節です。
The Lord who had lunch with Abraham and Sarah along with two of his angels was the pre-incarnate Christ himself.
神がアブラハムとロトが2人の天使と共に食事を取られた、それは人となる前のキリストご自身の姿だったと考えられます。
So who are we and why are we here?
まとめましょう。私たちは一体何者なんでしょう。何のために今ここにいるんでしょう。
We are the people of God who, like Abraham, have been chosen by God. That is our identity.
アブラハムが神に選ばれたように、私たちも神によって選ばれたもの。それが私たちのアイデンティティです。
To become more like God, like Christ. That is ethics.
神のように、キリストのようになる。それが私たちの生きる使命。それが私たちの道徳的規範です。
So that we may live out the gospel by being a blessing to everyone. That's our mission.
そして私たちは福音を生きることで人々への祝福となる。それが私たちの使命です。
That's what we're to be about for the rest of our life.
それが私たちがこの地にとどまる限り続いていく私たちの使命になります。
Christopher J.H. Wright wrote The Mission of God's People and gave some seminal ideas for this message in that book. And I would like to have a quote, share a quote with you.
Christopher J.H. Wright という人が、神の民の使命という本を書いているんですけれども、終わるにあたってその中からいくつか文章を紹介したいと思います。
It, or the mission, is the story of how God in his sovereign love has purposed to bring the sinful world of his fallen creation to the redeemed world of his new creation.
神の使命とは、罪の中に堕落した被造物が新しく贖われた世界へと確かな目的のうちに変えられていく、その神の壮大な愛の物語である。
God's mission is what spans the gap between the curse on the earth of Genesis 3 and the end of the curse in the new creation of Genesis or Revelation 22.
創世記3章に書かれてあるこの地の呪いから、その呪いが終わる黙示録22章に描かれている新しい世界、天地創造とのギャップの橋渡しになっているのが、すべてが神様の使命です。
God's mission is what brings humanity from being a cacophony of nations divided and scattered in rebellion against God in Genesis 11 to being a choir of nations united and gathered in the worship of God in Revelation 7.
創世記11章にバベルの塔が描かれている。そこに神様に反抗して散らされた人々が出てくる。彼らは黙示録7章になると神を礼拝する民に整えられ変えられていく、その間のすべてのストーリーが神様の贖いの使命です。
So are you on a mission for God?
神の使命を携えたものですか。
Three questions I'd like to leave you with.
終わるにあたって3つのことを祈りながら考えていただきたい。
In a world that resembles Sodom, what kind of choices are you making? Those like Lot, who sought all the pleasures of this world, or Abraham, who lived in faith and obedience?
今の現代の世はソドムに聖書に書かれてあるソドムに似ていると思いますか？そうならアブラハムとロト、どちらの選択をあなたは取りますか？快楽を求めたロトの方ですか？それとも神を信じ神に従うアブラハムの選択をあなたは取りますか？
If it is true that ethics is the center part of identity and mission,What difference should that make as we go about our lives every day regarding our thoughts, our words, our actions, our relationships, our choices?
私が何者であるのか、そして私が何をするものであるのか、その間に守るべき道徳的な規範があるならば、あなたのその規範に従うことによって、守ることによってあなたの生活はどう変わるでしょう、考え方。言葉遣い、態度、人との関係はどう変わるでしょう。
Then if you have children or grandchildren,
子供あるいはお孫さんがいらっしゃる方へ。
What is your responsibility regarding these truths we've looked at today?
今日の話を聞いて、あなたが子供に対して、孫に対して果たすべき責任は何でしょうか。
Will we be like Abraham?And teach our children well.
アブラハムのように自分の子に主の道を守らせ正義と公正を行わせるような責任を果たすものでしょうか。
Let's pray.
お祈りしましょう。